はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
礼拝を始める前に、今日は一人一人静まって、礼拝に心を向ける時間を、持っていきたいと思います。一人一人祈って、礼拝を始めていきましょう。一つとなるところに、
一つとなるところにあなたはおられるから、聖なる父御子御霊、唯一
私は最近神様の力によって一日が守られてるんだなっていうことを一日の終わりに感じます。私の力じゃきっとたった一日でさえ生き抜くことができないなと思います。主があらゆる力の源だなと感じます。共に主は私の元気のもとを賛美したいと思います。
Yes, sir.
私たちは自分の内から出てくる罪だったり、また外から来るあらゆるのものに押し流されてすぐに罪に染まってしまいますけれども、そんな時でも回復への道が常に用意されています。そのことを覚えて十字架の贖いを賛美していきたいと思います。私たちをこうしてあなたの前に出させてくださったことありがとうございます。あなたの贖いによって私たちはあなたの前に出ることができます。この恵みをありがとうございます。あなたの前に出て御言葉を聞くとき、私たちは力づけられ癒され、また喜びを得ます。どうか今日あなたが用意されている御言葉を私たちに大胆に語ってください。語られた御言葉を私たち一人一人が心に留めて、また一週間歩み出すことができるように神様助けてください。この礼拝の一切をあなたにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お座りください。 今日の聖書箇所をお読みします。ピリピ人への手紙4章4節から7節。ピリピ人への手紙4章4節から7節お読みいたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをイエス・キリストにあって守ってくれます。ではよろしくお願いします。
こんばんは。このオープン礼拝で奨励をさせていただく恵みを本当に心から感謝いたします。タイトルをもう一度言います。喜びなさいとしました。このもう一度言いますと強調している言葉の重さを今夜は皆さんと一緒に心に留めたいと思います。喜ぶこと、祈ること、感謝すること、この3つのことは聖書の中で神様が私たちに常に進めておられる大切なことです。マナの子どもたちもマナソングでいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、それがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと歌います。ちょっとあまり歌は上手じゃないんですけど、いや拍手は結構です、この、クリスチャンなら誰でも、心に留めている、はずのことです。しかし、それを、絶えず実践していくことの難しさを誰もが経験するでしょう。辛い時に神様に祈ることは比較的簡単かもしれません。しかし物事がうまくいかない時、病の時、そして最愛の人を亡くした時、喜んでいること、感謝することはきっと簡単なことではないでしょう。今日は私が3年前の夏に体験したことから、主にあって喜ぶことについて、そして神様が与えてくださる全ての考えに勝る神の平安の絶大さについて皆さんに証しをし、進めをさせていただきます。ピリピ4章4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。ここでは喜びなさいが2度繰り返されています。喜びなさいという勧めは聖書の多くの場所で出てきます。先ほどのマナソングにあった第一テサロニケ5章16節、いつも喜んでいなさいと書かれているこちらの聖句の方が引用されることが多いかもしれません。ちなみに新改訳聖書には喜びという言葉が何回出てくるかご存知ですか？どなたか何回ぐらい出てくるかと思います？分かんないですね。私も知りませんでしたけど、ちょっと調べましたら747回出てくるそうです。747回も出てくるんだそうです。第一テサロニケではこの聖句の後に17節、絶えず祈りなさい、18節、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと続きます。ここでは喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさいの3つがセットになって出てきます。一方、今夜の聖書箇所のピリピ4章4節で注目したいのは、1つ目、もう一度言います、喜びなさいと繰り返し いつも喜ぶことを私たちに強く求めていること、そして2つ目、主にあって喜びなさいと、この喜ぶことは主にあることが根拠になっているということです。ピリピ書は喜びの書簡とも呼ばれ、獄中で苦しみの状況にあったパウロが喜ぶことをことさら強調して進めているということは非常に興味深いことです。このピリピ4章4節から、私はどんな状況でも喜ばなければならないのだと、良いことや嬉しいことがあったから喜ぶのではなく、主がいるから喜ぶのだと学びました。3年前の夏にそのことを実感した出来事がありました。2017年6月2日ですね、職場で定期健康診断を受けました。これは毎年1年に1回は受ける健康診断です。でその結果がちょうど1ヶ月半ほど経ってからの7月14日ちょうど金曜日だったんですが、金曜日の日に私の手元に届きました。その時胸部 X 線という項目がありまして、そこに肺がんの疑いと記載されていました。右肺の下と左肺の下ですね、両方に種瘤という、種というのは粒、種ですね、種というですね、瘤というのは粒ですね、種瘤という所見で、要精密検査という判定結果でした。でその週末は動揺して気がなかなか休まれませんでした。それからちょうど5日後につくば市にある病院で再度胸部 X 線を取り血液検査を受けました。確かに肺の下の方の右と左両方にですね、それぞれ3センチから4センチぐらいの腫瘍に見えるような影がありました。血液検査では白血球の増加は見られず、熱もありませんでしたので、医師からは、おそらく肺炎ではないでしょうという話をされました。また腫瘍マーカーといわれる、がんのマーカーになる血液の項目があるんですけれども、その項目の数値が上がっていました。でその時医者から、詳細な血液検査の結果と X 線、CT 画像を確認しないと、確かなことは言えませんけどという前置きしつつ、医者からはですね、今医療は進んでいますから、遺伝子技術を使って特定のがん細胞を標的とする良い治療薬もできていますというようなことを言われました。ですから私はその時、私はがんなのだとそう思いました。CT 検査と、詳細な血液検査の結果が、出揃う2週間後にもう一度病院に来てくださいというふうに言われました。血液検査が出るまでのその2週間は、両方に結構大きい腫瘍みたいに見える影がありましたので、最悪の場合は年末までは生きられないかもしれないと、覚悟して、さまざまなことを考えました。非常につらい時でもありました。自分が何者かを再認識する時でもありました。特に、当時小学3年生だった息子が、不憫に思われて、仕方ありませんでした。息子に何を伝え何を残すか、妻に何を託すのか、それをまず考えました。エペソ6章10節から18節までを何度も何度も読みました。10節、主にあってその大能の力によって強められなさい。12節には、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪魔に対するものですと書かれています。今私が戦っているのは私の血肉に、ある病に対してではなく、その病を通して本来神様が持つ絶対的主権への信頼を揺るがそうと企む悪霊に対してであると、その時気づきました。 神様の主権は絶対的です。私たちがそれに口出しできるものではありません。神様の計画であるなら死をも受け入れるしかない、ありません。その時自分は 何者なのかというのが分かりました。当たり前のことですけれども、私は自分の生も死も自分ではコントロールできない。ただ私の命は私を生かしてくださっている方のものであると思いました。神は私たちを愛しておられる、最善をなして益としてくださると、ただ信じようとその時思いました。神への信頼を揺るがそうとする悪霊の策略にはまってはいけないと強く思いました。11節では悪魔の策略に対して固く立つことのできるように神のすべての武具を身につけなさい。13節、一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいと続きます。そのために14節から16節で、腰には真理の帯、胸には正義の胸当て、足には平和の福音の備え、信仰の盾を取り、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと聖書は言います。私は何度も身振り手振りでこの神の武具を身につける動作をして身を振り立たせました。18節には、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいと書かれています。だから御霊によって切に祈りました。生かされている間は信仰者としての姿勢の記憶を息子にしっかりと残したい、神への信頼の素晴らしさを姿勢で示したいと強く思うようになりました。私はたっとい地によって買い取られたキリストの一部、キリストが生きるように御霊によってあと半年の命であってもこの世の歩みをしっかりと全うしたいと思うようになりました。主に委ねる覚悟ができました。神様が私と共にいるということがどれほど私を慰め喜ばせたか、あと半年の命であるあってもこの世の歩みをしっかりと全うしたいと、そう思いました。本当に神様が私を慰めどれだけその時喜ばせたか計り知れません。主にあって喜ぶとはまさにこのことであると思いました。ピリピ4章4節で、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと言った後、6節で、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと聖書は言います。私は感謝を持って祈りを捧げました。なぜそうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあるように、すべての考えに勝る神の平安が私を包むのがその時実感できました。聖書の言葉は本当に真実であり本当に力強いのです。2週間後、検査の結果の告知を待つ待合室で、先ほどのピリピ4章とエペソ6章を読み返し、あと10年息子が高校卒業するまで私を生かしてください、今目の前にある死の杯を私の前から取り過ごしてください、でもあなたの御心がなりますように私はあなたの御胸に従いますと祈りました。イエス様が十字架にかかられる前にオリーブ山で、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますように、ルカ22章42節と祈られたように私も祈りました。審査の結果は、がんではなく間質性肺炎の疑いというものでした。 その後に行った気管支鏡による組織検査で間質性肺炎という診断が確定しました。検査結果を聞いたとき、私はイエス様が私の目の前にあった杯を取って代わりに飲んでくださったのだと思いました。この罪深い私の身代わりになってくださったのだと思いました。神様が私と私の家族を憐れんでくださった、どんな状況でも憐れんでくださる神様が私と共にいてくださる、そう思って主にあって喜びました。でその年の8月、3週間ほど入院し、ステロイドホルモン剤の大量投与による治療を受けました。入院後1ヶ月半ほど自宅で療養生活をしました。入院中と自宅療養の期間、改めて聖書の言葉に真摯に耳を傾けることができました。入院中は薬を1日2回飲むだけで他何もすることがありませんでしたので、十分な時間がありました。その時、神様と十分な時間をとって向き合い、聖書の言葉から多くのことを再発見しました。誠の生きた時間となりました。イスラエルのバビロン捕囚の70年は、土地を休ませ、心を休ませる時だったという礼拝メッセージを本先生から聞きましたが、まさしく私の入院療養期間は、私に必要だった信仰上の安息となりました。そして生かされているということは、私にはまだやるべきことがあるのだと強く思いました。あと10年、息子が高校を卒業するまで生かしてくださいと祈りましたので、私の時間は限られているということも自覚しました。療養中は普段読めなかった本も読みました。その中にドクター・ジェームズ・ドブソン氏が書いた苦難の時にもという英文タイトルが When God Doesn't Make Sense という本があります。その本に書かれていた創造者である神様ご自身の御口から語られた、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないという、この揺るぐことのない約束以外に何の保証もないのですという言葉が心に留まりました。その言葉の後に、神様の愛と配慮はどんな場面においてもあふれている、与えられた体験環境をありのまま受け入れてください、神様はその困難を目的のために用い私たちの益としてくださると結ばれていました。私たちの主は、私たちがどんな状況にあっても、私たちの思いと考えを超えて私たちの心と思いを守ってくれるお方です。神様が与える平安は全ての考えに勝るものです。私たちが信じる神様は、そのような平安を私たちにお与えになることができるお方なのです。だから私たちはいつも喜んでいることができます。ゼパニア書の3章17節に、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ、主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると、と書かれてあります。主が私たちのただ中にいて、勇気を与え、勝利を与え、私たちのことを喜んでおられるというのです。そうであったら、この地にあって私たちが喜ばずにはどうしていられるでしょうか。良いことや嬉しいことがあったから喜ぶのではありません。どんな状況でも、すべての考えに勝る平安を与えることができる神様が私たちと共にいてくださるから喜ぶのです。なんと素晴らしいことでしょうか。この方により頼んで生きることができる幸いを心から喜びましょう。お祈りします。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。 私たちはあなたに会って喜びます。あなたが私たちと共にいてくださる、私たちと一緒に歩んでくださるから喜びます。あなたは私たちのただ中にいて勇気を与え、勝利を与え、そして私たちを喜んでくださる。ですから私たちもあなたを喜びます。神様、私たちはあなたを喜び、祈り、感謝しつつ歩んでいきます。どうか私たちを生かして用いてくださいますようにお願いいたします。あなたに感謝して、尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して感謝と喜びと賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。私たちの人生は時に喜びばかりじゃないですけれども、そんな時でも私たちは喜ぶことができます。主にある喜びを覚えて、共にだから忘れないでを賛美したいと思います。 座りください。今日は9月第1週目ですので、9月の誕生日の方を一緒にお祝いしたいと思います。その場でお立ちください。以上で今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。